足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう暑すぎてクーラーかけすぎて、その調子がおかしいんですけど。
なんかね、なんか変になるよね、この時期も。なんか、
もう。夏ですよね、ほんまに。
もう真夏やん。なんか6月やで、まだ、言うても。ね、
28度とかなんか、そんな、20度。いや、
そんなところちゃうよ。30度超えてるでしょ、もうなんか。
超えてます、もう。
あ、そうなの、ね、超えてる、超えてる。その日によって30度超えてるもん、もうなんか。はぁっていう、もう、この時期でどうすんのっていう、もう。
暑くなりそうですね、今年の夏も。もう
なんか、これでちょっと早く終わってくれるんやったけど、これが10月ぐらいまで続くって思ったらちょっとゾッとするよな。
でまあ、クーラーの中でね、涼しいです、はい。喉の調子が悪いんで、ちょっと読みが甘くなるかもしれない。
それ何いつも通りちゃうの、カミカミは。
いや、これほんま喉の調子悪くてね。まあ、いいです、うん。はい。ニュースですね。はい。はい、今週のニュースは8件です。オープン AI のサム・アルトマン CEO が来日中に、ソフトバンクグループの孫正義会長と共同事業について模索していることが NHK の報道で明らかとなりました。アルトマン CEO は、ソフトバンクとの協議は始まったばかりで、共同で何ができるかを検討中と語ったそうです。ソフトバンクはすでに和製 GPT を LINE と共同開発することを発表し、アメリカの NVIDIA と生成 AI で協業することも発表しています。
はい、もうソフトバンクのね、孫さんと会ったっていうのはやっぱ結構、おっていう感じがするんですけど、まあ、ね、この前電撃的にというかなんというか、岸田総理と会ってサム・アルトマンがまた来たということで、まあ、それだけ、こう、日本の方に注目してるし、日本で、その AI を広げるっていうことに、かなり注力し始めて。で、まあ、その影響で、他の企業もね、だんだん、こう、日本に向けて、いろんなことをやり始めているので、ちょっとね、これ、うまく、流れが変わってくるというか、なると、IT 系の企業が次々日本にいろいろ支社とか作っていくんじゃないかなと。サービスも重点的にこう展開するとなると、結構面白いことになりそうですし、そこでまた、ソフトバンクの孫さんが動き始めたとなると、あっちゃこっちゃでいろんなこと起きるんじゃないかなと、ちょっとそんな期待をしています。
エンジニア情報共有サービス。キータに投稿されたブログ、デジタル庁のサイトはヤバすぎるが話題となっています。このブログではシンプルさから一部で批判されることもあるデジタル庁のウェブサイトが、実際には色弱の人でも見やすいフォントや色選び、適度な余白を生み出す12カラムのグリッドデザインなど、ユーザーの負担を減らすことを重視したデザインとして設計されていることを指摘しています。河野デジタル庁大臣も読んでねとツイートしています。
このデジ庁のですね、ホームページなんですけど、私も見たときに、その官庁のサイトにしてはすごいシンプルで、かつ、読みやすいんですよね。個人的にはすごく好きなんですよ。そういうシンプルなデザインで、情報がどこにあるか分かりやすくなってるっていうのは結構好きで、で、結構ゴテゴテした官庁関係のサイトとかって、もう、あれもこれもどれもこれもなんか注目してね状態でなんか書かれてるとですね、どこを見ていいのかよく分からないっていう、自分が 欲しい情報がどこにあるのかわからんみたいなのが結構あるんですけど、本当税調のやつ一度見ていただければわかるんですけど、すごいシンプルなんだけど、かつそれでわかりやすくなってるっていうね、その辺の作りっていうのはすごくこれから重要視されるんじゃないかなと。で、まあそれのですね、税調のそのやり方というか、こういうデザインにする、こういう方針でやるみたいなのも情報が公開されていてですね、結構そこって重要なポイントをついてるような気がするので、サイトのデザインとかですね、そういったものの参考にぜひ一度してみてはいかがでしょうか。
EU はチャット GPT 等を対象する AI 規制案を採択しました。加盟27カ国による理事会、欧州委員会、欧州議会の3機関が年内に法案の詳細について合意を目指すもので、AI 技術の包括的な管理を視野に入れた初の試みとなります。規制案では、生成 AI による文章や画像の作成が人間ではなく AI であることの通知、違法なコンテンツの生成防止、および AI が学習した著作物の開示が求められますが、研究段階の AI には規制が免除されるそうです。
この EU の方はまあ、ね、こういう、著作権だとか、まあ、個人の権利とか、プライバシーとか、そういったものに対してはすごく敏感なので、まあ、今回こういうね、まだ規制案なので、この通りやるっていうわけじゃなくて、まだこれからいろいろ話し合って、これを具体的な、方針というか、どういうふうに運営していくのか、まだ確定はしていないんです。まあ、とはいえ、そういう人間の権利を保護していくという方向に思いっきり振っていくんだろうなという気はします。ただ、とはいえですね、まあ、今回のこの案の中で、AI で作ったやつは AI で作ったって書けよっていう話なんですけど、それってどこまで実行力というか、本当にそれできるのかなっていうね、もう、かなりのことができるようになってきて、人間と AI とやってるっていうのはどこで区別するのかとか、あとその AI が作ったものをさらに人が手を入れてるとか、さらにその人が手を入れたやつをベースにして AI がまた作り直すとかっていうのをやってるので、そうなってくるとどこまでがどうなのよっていうのはなかなか線引きできないし、まあそのこの辺ね、常に議論しなきゃいけない状況にはなってくるんだろうなと思います。
日本俳優連合は生成系 AI 技術の活用に関する提言を発表しました。提言では業界や国に対して著作権法の運用見直しやルール作り、そして声の肖像権の確立も求めています。具体的には EU の AI 規制を参考にしたガイドライン策定、AI 生成作品であるとの明記、AI の表現分野へのルール設定、声の肖像権の確立などが盛り込まれており、新しい技術の進化は歓迎しつつも、俳優などの職業の権利侵害になることを懸念しています。
これ本当ね、難しい問題だなぁという気がします。その、ね、ドラマとか映画とか、いろんなところでこう活躍されてる俳優さんとか、あとアニメとかね、そういうのの声優さんたちもですね、今後この AI がどんどん進化してくるとですね、その人たちに代わって仕事をするようになる可能性が非常に今高くなってるんですよね。で、音声合成なんかもかなり精度が良くなってきて、以前はね、いかにもコンピューターっぽいイントネーションとかなってたんですけども、その辺がだんだん自然な、音声になってきてるし、で、それからの感情を込めた発音の仕方というか、そのイントネーションだとか声の出し方みたいな、その音声をね、調整するようなこともできるようになってきてるので、こうなってくると、本当その声優さんとか、あるいは、ナレーションの人たちですよね。その原稿通り読むっていうナレーションとかは、本当機械にどんどんもう実際テレビとかラジオとかいろんなところで一部もうね、AI に置き換わって、AI というか音声合成に置き換わってきているので、今後、それから声だけだったのが、だんだん今度、その、実際に映像に出てくるものも、 CG で作れるようになってきているので、そうなった時に果たして俳優とか声優とかっていうのはどういうところにね価値を求められるのかとか、なかなかねこれ難しい問題でしょうし、今後ねその辺をどういうふうにまた見てる方も何をもってそのドラマとか演技とか、あるいはそのラジオとかを楽しむのか、まあ、だんだんね、そのどういうところに人間としての価値を見出すのかっていうところが問われそうな気がします。
FBI は AI の進化とディープフェイク技術の普及により、脅迫コンテンツの品質が急速に向上していると注意を呼びかけています。個人の写真や動画が無断で合成され、わいせつな写真や動画に変えられる被害が増加しており、それをネタにして嫌がらせや脅迫をされるそうです。知らないうちに SNS 等で拡散されるといった被害もあり、FBI は知人でも個人を特定できる画像や動画の送信は気をつけるようにとしています。
これについては後半にしたいと思います。
滋賀県の結婚支援センターで2組が AI によるマッチングでカップルになり、結婚にまで至りました。価値観に基づく AI マッチングでは112項目の質問に答えることで相性の良い相手が紹介されます。登録者数は824人で、お見合い成立数は511組、交際成立数は171組となっています。 AI による成果を受け、今後さらなる成婚大会の増加が期待されています。
はい、これ以前ね、ちょっとこういうAI でマッチングするみたいなのが始まるよみたいなのがありましたけども、それからいよいよもう成果が出始めてるということで、全体では3組かな、結婚したカップルがいるそうなんですけども、そのうち2組が AI によるマッチングということで、いやーなかなかね AI 頑張るなというか、まあ確かにその人がこう判断するというよりも、まあなんか AI がやった方がマッチングされた側もそのなんとなくこう客観的にねこう見てもらってるみたいな、そういうところがあるのかなっていう気が少しするんですね。人が間に入るとどうしてもその人を紹介した間に入った人に対するまたこういろんな感情があったりとかね、したりするとそこでこう左右されそうなところもあったりするんでしょうけど、まあここら辺がねすごく間に機械が入ることによっていろいろまた人間の方もこう感情の動きっていうのは変わってくるので非常に面白いことだなと思います。で、まあねこういうことがうまくいけば今後こういうこれって全国展開していくような方向に向かうのかなと、もう将来的にはそういうものでマッチングしてっていうのが当たり前になってくるのかもしれないです。終わり。
地方税協同機構はオンラインで地方税を納入できる地方税お支払いサイトで重複納付が発生したと謝罪しました。2023年5月8日から9日にかけての間に合計約3000万円が過剰に納付されたそうです。納付書一つにつき複数回納付が可能となっていたために決済完了通知が遅延し、何度も決済をした利用者がいたためだそうです。現在は過剰に納付された税金の還付手続きを行っているそうです。
もうね、マイナンバーもいろいろごたごたありますけれども、まあ、それだけじゃなくて、こういうね、地方税の納税に関しても、その、重複チェックがされてないっていう、その、どういう設計みたいな、もうよくわからないですよね。納付してるのにさらに納付されてしまう。それで、決済、完了しましたっていう通知が届くのが遅くなって、そうすると、あれ今クリックできてなかったのかなって言って、もう一遍クリックしたりとかしたことによって、2回納付してしまうと。いや、もうその、どういう設計をしてんのって根本的に何かがおかしいですよね、こういうのって。その、なんか元々の、その、基本仕様とか、要求定義とかって言うんですけども、一番最初の何をやりたいかっていうところをちゃんとこう決めてから設計に入るんですけども、その何をやりたいかっていうところが、なんかすごく雑に決められてるような気がしていて、この辺の本当設計の感覚がね、 やー、なんかすごくずれてきてるのが、まあ、こういうふうに目につくるところはいいんですけど、そのうち誰も気づかないままとんでもないことがどっかで起きてるんじゃないかって、ちょっとね、怖くなるようなニュースです。
デジタル庁は、マイナンバーカーの機能、電子証明書を登録した Android スマホの利用をやめる際には、ユーザー自身がマイナポータルアプリから電子証明書の執行手続きを行うよう案内しています。スマホを売却する、あるいは修理に出す前にこの手続きを行っておかないと、デバイスの初期化だけでは電子証明書のデータは削除されないそうです。
まあ、最後はマイナンバーカードの話になりましたけども、いや、このスマホ用電子証明書がね、スマホに登録された場合、この、機種ごとにいろんなシリアルナンバーみたいなものがあるんですね。で、それで登録されてしまうがゆえに、まあ、経過的に消えないということになっちゃうというみたいなんですよ。で、なので、その、スマホをこうなくした時とか、売る時とかにも、やっぱ、きれいに消しとかないと、変な紐付けが残ったまま、なってしまうということなんですね。で、一応、デジ庁の案内には、スマホを紛失した時とか、盗難にあった時っていうふうには書いてあるんですけども、いや、そうじゃなくて、やっぱりこう、ね、回収すると、売る時とか、廃棄する時とか、あと、修理に出す時も、これを消さないといけないって、なんか、めんどくさっていう方が先に立つっていうね。だから全然こういうところがなんかうまく考えられてないというか、なんかね、このあたり、本当にさっきの話じゃないですけど、基本的に設計の考え方というか、元々のその仕様の作り方が、すごくおかしなことになってきてるんで、いやー、もっとね、まだまだこれからいろんな楽しいことが起きるんじゃないかなと、そんな気がします。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね。
はいはい。
なんか NEC のね、スーパーコンピューター SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど。
おー。
うん。スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところテレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。はいはい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたい時に、スーパーコンピューターはめちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
ただね、普段なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから。
オーバーステップですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ。で、そういった時にね、ちょこっと使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。はいはい、もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、まあ、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。お見合い、AI のお見合いですよね。
はいはいはいはい。
すごい。ネットの登場で、ネットでお見合いっていうのが出てきたと思ったら、もう AI ですもんね。
そうなんですよ。で、これ、あれなんですよ。始まったのが、去年の10月からですからね。
半年ちょいぐらいですかね、ほん
とに。そうそうそう。それでもう3組結婚して、うち2組は AI がマッチングしたっていう、すごいよね。あ、
そうだ。3組、1組だけは AI じゃなかったんですね。
うん。1組は、まあ別にいろいろなケースがあるやろうから。
まあそうですね。いや、でも、見てたら、800人ぐらいの登録者で、 お見合い成立500、交際成立200近くで、700ぐらい、数合わんやんと、700組で1400人わけじゃないですか。そう思ったら、あ、そっか、何回もしてんのかと。
お見合い成立やからね、お見合いは何回もするやろと思うよ、そんな。
いや、半年ちょいでね。
すごいよ、これは、ある意味。
なんやろ、こう、信用できるんですかね、なんやろ、こう。
なんか
いいおばあ
ね、
ちゃんみたいな人が、あんたこの人会いなさい。そんな言われるよりも、
そう、
コンピ
言う
ューター
て、
で。
言われたらかなんやん。例えば山崎さんみたいな相談しに行って、いやいや、言うてもあんたそんな高望みしたらあかんで、とか言われたら、
その顔で、とか ね。
あんたそんなんよう言うわ、言うて言われたら、ちょっともう、嫌 やん、それも。
ねえ、その収入、その顔で言うか、みたいなね。ほどほどにしなはれとかね。説得されるのが、
そんな
あ
よう言うや、美人は3日で飽きるとか言うで、とか言われてよ、なんか。
ブスは3日で慣れる言うてね。
もういらんことばかり言われて、もうそれもへこむわっていう。
いや、でもすごい、すごい。やっぱりこれからはもう、やっぱ
AI
り
よね。
そうやね。AI でマッチングして、この人がぴったりですよって言われたら、そうなんかなと思いますもんね。
やっぱりそういうなんか機械が間に入ってね、こう感情みたいなのが、あんまり左右されてない感があるがゆえに、なん
確
か
かに、コン
こ
タクトがなさそうやもんね。
う、なんか
こ
こう、
の子、ええ子やから、ええ子やから、言うても、なんかこのおばちゃん、親戚かなんかちゃうやろかと思ってね。そういうのがないっていうのが逆に、なんていうか、こう、お願いする側からした安心感っていうの、まあまあ、じゃあ、そう、データで、ぴったりって言われるんだ。まあ、一回会ってみようか、どんな人やろうっていうのも思うしね。
だからそこら辺の、やっぱね、部分がかなり違うやろし、まあ、いろいろそういうなんかね、まあ、これはお見合いやったけど、あとなんかカウンセリングとかね、そういうなんでも、AI みたいなのがやっぱ相手にしてると、もうちょっとこう、本音を言うというか、やっぱり、言うても人相手にこうね、相談するとか言ったって、やっぱり、何でもかんでも話できるかったら、ちょっとこう、ね、ガードす
そう
る
です
部分
ね。
出てくるじゃないですか。
盛りますもんね。
どっちに盛るか知らんけど。
いやいや、まあまあ、なるほどね。そらそうや。どっちかというと質問に答えが内面的なところもなんか、ね、あるっていうか、性格の一致とか、あるんかもしれないですね。
だからまあ、こういうなん、これから本当、うまくいって、ね、増えてくるんちゃうかなと思って、まあ、そういうなんができてくれば、ね、一つの AI の使い方としては、面白いところになってくるのかなっていう気はするし。
なんかすごい可能性をね、感じるようなニュース
面
です
白い。
ね。他にもいろいろ応用できそうですね。これ、こういうのあれば。
いろんなもんが、多分ね、こういう、そのなんか人が変に間に入るから余計にめんどくさいっていうやつもあるから、やっぱり世の中には。
なる
だ
ほど。
からそこをね、こう AI なんかがうまく間に入ってくれた方が、逆にうまくいくかもしれないですよね、こういうのがあると。
いやいや、面白いニュースでした。で、後半のニュース、ちょっと早いですけど、行きたいんですけども、ちょっともう一回見ますね。FBI が、AI の進化とディープフェイク技術の普及によって、脅迫コンテンツの品質が急速に向上していると注意していると。要は、個人の写真とか動画がね、無断に合成されて、わいせつな写真や動画に変えられて、それをネタにして嫌がらせや脅迫をされると。
そうなんですよ。
で、しかも知らないうちに SNS で拡散されるという被害もあって、FBI は知人でも個人を特定できる画像や動画を送るのは気をつけなさいよって言ってると。怖い話ですね。
もうなん
女性はね、
か
僕らはまあ別に、まあええか、金払ってもうたらええわと思いますけどね。女性はやっぱりね、特に若い女性はまだ、これから結婚せなあかんのに、そんなんをね、まかれて、ねえ、そんなしてもないのにね。
だから、これの、だから、めんどくさいというか、嫌なところというか、それはもう、全く本人に、身に覚えもないも何も、もうでっち上げやからね、完全に。
そうです
で、
ね。
うん、でっち上げのその動画とか写真とか作られて、で、そういうなん、こればらまかれなたくなかったら金払えみたいなこと言われたりとか、するわけでしょ。で、でも、いや、そんなもん関係ないしって言ったって、うん、その、知らない人が見たら、あ、あいつこんなことやってんねやとかいうふうに思われたりするわけですよ、もう。
ですよね。
うん、で、違うって絶対違うとか言ったところで、うん、そんな、そう。うん。それが言われへんとか、またそれと、ネットに一旦流出したやつって消せないじゃないですか、もう。
そうなんですよ。否定したとしてもそれ見てないしね。
うん。そうそうそうそう、うん。で、ずっとどっかに残ってるから、誰かがまた定期的にほじくり返したりするんですよね、そういうなんて。
ですよね。で昔新聞でね。
うん。
ちっちゃく、お詫びみたいな書いて。
そうそう。
あれは間違い出した。今度は誰も見てないから、みたいな。
うん、そう。
で、その世界と一緒ですよね。
っていうか、まだそれ出るだけええけど、出えへんからね。こんなネットのやつは。
そうですね。
うん。
いろんなところに拡散されてね。
そうそう。勝手に拡散されてくし。で、この FBI とかも言ってるんですけど、それで脅されて、金払ったからって言って、そいつがばらまかへんっていう保証はどこにもないしっていうね。
でもまあ、今もうデジタル写真とかね、まあ言うたって写真もね、みんなで、まあバーベキューしたら、バーっと撮って、みんなでこう、やるから、もうそんな無理やもんね、自分でコントロールできないじゃないですか。
あ、できへんできへん。本当に、ね、みんなが、周りの人が、ツイッターだ、フェイスブックだ、LINE だ、いろんなもの使ってるから、で、そこにね、こう一緒に遊びに行った時の写真とか、本当ね、そのキャンプ行った時の写真とか、そんなみんな撮ってアップしてるから、自分がやってなくても、そこにね、一緒にアップされてるからね、知らないうちに。で、そういうのをこう使われたりしてたら、もう何にもわからへんよね。どっから何が始まったのかも。
いいことひらめきました。
な、どういうことですか？
もうね、もう、そういう写真は全部アバターにしたいんですよ。バーベキューとかに行かない。ネット上でバーベキューするみたいな。
もう、全部仮想空間の中で。
メタバースの。
メタバースの中でもうメタバースキャンプする。メタバースサッカーする。メタバースホテルに泊まる。ようわからんけど。メタバース。
これぐらいしないと自衛できないっていうことですもんね。
なんかね、もうなんのこっちゃわからん世界にどんどん入ってくるんで、まあ、ほんとね、こういうその、AI とかってすごく面白いし、便利だし、いろいろいいところもね、はい、あるし、まあさっきの話じゃないけど、お見合いとかね、して、こう、ね、カップルができたり、結婚したりとか、そういうのもあるけど、一方でやっぱり、これ、言うてもね、道具やから、その、いい方に使う人だけじゃないからね、中にはやっぱり悪いことを考えて、悪い方向に使うやつもいるから、まあ、このあたりはね、本当どういうふうにこう、さじ加減していくのかっていう、まあ今日も、そういうニュース多かったですけど、EU の方とかもね、その規制するのをどうやってやっていくかっていうので、まあこれから具体的な、法案みたいなの作っていくんですけど、まあ規制する方向で、どこも動くのは動かざるを得ないですよね。無法、地帯になっちゃうと、やりたい放題っていうのは、やっぱさすがにまずいのはまずいんで、
じゃあ、ね、
その中でどうやって規制するのか、で、まあ、ね、あと、今日あったやつ、俳優の人たちとかも、ね、それこそ勝手にいろんなところで写真使われてって、本人全然関係ないのに、ね、どっかで飲み屋で飲んでたとか、そんなんアップされても、もうわけわからん世界になっていくわけじゃないですか。
声もその人の声やしね。
そうそうそう。で、今って、どうやら、なんか30秒ぐらいの音声があったら作れるらしいんですよ。もう今って。
AI ひろゆきもそうですよね。
うん、もう。
あれが。だから似てくるもんね。
うん。あれはね、結構ね、AI ひろゆきとかあそこら辺は結構長いいろんな文章喋ってるんですよ。
はい、
うん。
はいはいはい。
だけど、最近のやつはどんどん学習するのが良くなってきてて、30秒ぐらい音声があったらできるらしいんですよ。声だけは。うん。もう本当に。 うん。あの、イントネーションとかね、喋り方まで真似るっていうのは30秒ではさすがに難しいんですけど、
はいはい、
あの、声は本人そっくりにもう作れるんですよね。30秒で。
ちょっと一回自分の作ってみたいですよ。こうやって喋、ね、り、喋って、毎週喋ってますから。
で、作ってもうそっからもうええかな、言って喋らんようなの。誰か別の人に喋らしといてとか、あとテキストだけ売って、もうあとはなんとかするみたいな。
足立さんが喋ってくれた後は僕は、ふんふん、はあはあ、そうそうとか、ね、言うとか言
わなるほど言うて言うとか。
そうそうそう。さすがですねとかね。
何やそれ。どんだけ楽しようとしたのね。
はいはい。いや、そういう世界になるんかなと思って。いや、この間もそのね、まあ動画の方はそれでね、はい、ペンタゴンの近所にミサイルが落ちたっていうね。う
ん
う
ん
う
ん、なんか爆発したとか言うのでね。うん。あります。
一気に広がって、ドルがもともすごい売られて、多分、あれもそれ想定してやっとるやろうから、大儲けしてますでしょうね。そらね。う
ん。あの、数分でとんでもない金持ちになってるかもしれんからね。
そうそうそう。だからまあそれはまあ多分、もっと大きな、ね。
うん。
ところの、あの、ツイッターもまでもちゃんと準備してってやってたわけでしょ。
うん。
ね。いや、まあそら、いや、だから何を信じていいかわからないですね。ほんまに。
まあ本当こういうね、AI が広がって、ってくると本当その何を信じていいかっていうよりも逆にねあの周りにあるコンテンツ全部がそういうもんやんっていう風に見始めてたまにうわこれほんまやったんやっていう
そうなるほどね嘘前提で見とくってことね
そうそう全部が嘘で前提になってるからたまに見たやつえこれほんまやったんっていうその
珍しいみたいな
そうそう珍しいいやほんまにこんなことする人おるんやとかいうそういうなんかよう分からん世界にこうね、なっていくかもしれんし。まあ、そのね、あの、嘘か本当かっていうところもあるけど、本当ね、その情報っていうのはどう扱っていくのか、どこまで自分でこう見極めるのかとか、やっぱそのあたりの、その、ね、うん、あの、なんていうの、よく言われますけど、その、誰が言ったかっていうところをね、やっぱりしっかりこう見ていかないと、どこの誰かがわからない人が言ったやつを、さらにどこの誰かがわからない人がリツイートとかシェアして、で、さらにそれを見て、いろんな人がああやこうやって言ってるようなことがだんだん増えてるので、やっぱそこはもうすごい基本に立ち返って、はい、一体誰がそれ一番元の情報を出してんのとか、はい、やっぱそういうとこをね、しっかり見て、これからますますいろんな情報溢れるので、ぜひそういうとこはね、注意して見ていただければなと思います。
はい、アーダスさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやいやいやいや、なんか、毎週ね、怖い言うてますけど、うん、ほんま怖い時代ですね。
なんかね、あの、なんていうか、開発の速度感が速いですよね。めちゃめちゃ技術の進み方が速くて、あの、いろんなことが追いついてない感じがする。もう。
だって、足立さんがね、1ヶ月休んではった、あの、日のに、今年でしょ、うん、あれ、3月
ぐらいですっけ。そうそうそう。2月ですね。2月に。うん。
2月に1ヶ月ぐらいちょっと体調崩して休んではった間にチャット GPT の話が出てきて、まだ半年経ってないですもんね。
経ってないですよ。本当に。4ヶ月ぐらいですよ。みんなが、なんやこれって言い始めてから。
いや言うてね。
うん、言うてもうなんか AI 一色になってるもん、今もう。なんやかんやで。
いや、もう、動き早いというか、なんというか、取り残されそうですね、ほんまにね。
もう、高校の進み具合はね、とんでもないですよ、本当に。もうびっくりするわ。何がどうなってんねや、わからんぐらい。
ほんまにね。
うん。
で、今日は告知等はございますか？
特に、告知はないんですけど、はい、気になるガチャガチャがありまして。
気になるガチャガチャ、はい、何でしょうか？
ですね。これはIT 業界というか、ネットワークとか知ってる人のシスコシステムズっていうね。
シスコね。はい。
シスコ、有名な、もう世界的に有名なネットワーク機器作ってる会社。うん。
ネットワーク機器ですね。はい。
はい。あそこのね、あれの、
はい。
手のひらネットワーク機器って言って、こう、ちっちゃいガチャガチャのおもちゃが出たんですよ。サーバーとかね、ルーターとかね。
はい。
ラックとかがね、
あって。 はいはいはいはい、はい、
でそれでガチャガチャ出すとそこにこうちっちゃいラックにねちっちゃいネットワーク機器をこうはめ込んでって、はい、自分のネットワーク機器がこう作れるんですよ。作れるっつったって何も動かへんけど、
なんか企業のサーバールームみたいなのを
そう
おもちゃで作れるということですね。
そうそう、手のひらに乗っかるちっちゃいサイズ、
ほう
で、しかもちゃんとシスコがね、これ関わってるらしいんですよ、デザインとか。
ちゃんと。
だからね、めっちゃそっくりなんですよ、ルーターとかサーバーとかの、そのネットワーク機器の。
現実のものと一緒の、ほぼ一緒。
そうそう、それがちっちゃく12分の1サイズになってるんですよ。ちっちゃいやつがある。もうね、ランケーブルまでついてて、後ろさせるらしいんですよね。
カチャカチャ。ランケーブルさせる、ちっちゃいランケーブル。
そうそう。
今見てますけど、12分の1スケールって書いてますね。
そうそうそう。
すごいですね、これね。
めっちゃ欲しなってるんですよ、これ。
確かにね。1回500円。
ちょっと欲しいなっていう、これなんかね、4つぐらいこう入れたくなるよね、ラックに。こう。
4つ、まあ、1回回しってね、10個ぐらいあれば、結構面白くできそうですね。
ええ感じで、なんか、じゃね、めっちゃアップでこう写真撮ったら、サーバー持てるように見えるっていう感じがする。
確かにね、うちの部屋のサーバールームですみたいな。
そうそうそう。手のひらよりちっちゃいサーバールームって、どんなんや。
結構いろんなところに置いてあるみたいな。だからネットで買うんじゃなくてガチャガチャして
る。そうそう、ガチャガチャっていうのが、これがもう、これはね、なんか対象年齢15歳以上って書いてあるけど、絶対35歳以上やと思うんですよ、これ。どう考えても。
あんま興味ない。まあ、興味ある子もおるかもしれへんけど、なんか。
まあ、おらへん
と。の方がくすぐられますね。
うん。おっさんの方が絶対これ欲しくなると思うね。
ちょっと回しに行こうかな。
ぜひ、ちょっとサーバールームを自宅に一品一個作ってください。はい。
ナイス情報ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
サーバー、手のひらネットワークでしたっけ、
はい、手のひらネットワーク機器っていうので出してるんで。
ガチャガチャ探してみてください。
はい。
さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。